皆さんおはようございます。契約選挙協会の松崎です。今日は研修中の藤原牧師に代わって信徒の私がメッセージをさせていただきます。簡単に自己紹介すると、私は企業で法律系の仕事をもう15年ぐらいしています。この春からちょっと仕事の環境や上司が変わって新しい環境に適応するのにちょっと大変で頑張ってます。また2人の子供の父親ですが、下の子が今1歳でまた手がかかり子育ても奮闘中です。そんなわけで仕事と子育てでかなり忙しくて余裕のない日々を最近は過ごしています。もともと私はあまり忙しいのが好きではなくて今まで結構のんびり生きてきました。なので最近の忙しさは自分の人生の中でもちょっと珍しいぐらいです。私のことを昔からよく知っている方はご存知だと思いますが、私はあまり元気はつらつというタイプではなくて基本的にいつも疲れた感じなんですが、最近は忙しさの中で本当に疲れ切っているということも多いです。で、そういう状況だとやりたいことを何もかもはできません。なので限られた時間とエネルギーの中で自分が本当にやるべきことは何だろうということを最近よく考えるようになりました。そして神様に神様が私に願われていることは何でしょうかという祈りをすることが多くなりました。今日のメッセージの聖書箇所はそのような祈りの中で与えられた御言葉です。皆さんの中にも私のように忙しさや疲れの中にある方がいると思います。また私と違って元気はつらつという方もいるとは思いますが、そういう方でも人生で本当に自分がやるべきことというテーマは重要なことだと思いますので、今日のメッセージから一人一人が何か得るところがあれば幸いだなと思っています。それでは聖書をお読みいたします。フィリピ人への手紙第2章12節から14節。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかずに疑わずに行いなさい。以上です。志ということがここで語られています。この志というのは、先ほど言った自分が本当に人生でやるべきことということに通じる言葉だと思います。自分が人生で本当にやるべきこと、それは使命とか自分が進むべき道と言えるかもしれません。そのようなものを見出し、それを達成しようと心に決めて目指すこと、それが志だと思います。忙しく疲れ切った状況で祈る中で、この志という言葉が私に響いてきました。祈る中で聖書の言葉が響いてくるというのはとても素晴らしいことですが、それはその言葉をどこかで私は覚えていたからです。では私が一体どこでこの今日の聖書箇所を覚えたんだろうと思い起こしてみると、今日ちょっと持ってこようと思って忘れてしまったんですが、拡大する人生という信仰入門書がありまして、英語だとサバイバルキットという本、それの翻訳なんですけれども、その中に見返してみたところ、今日の聖書箇所を学ぶ箇所がありました。私が信仰告白をして洗礼を受けたのは今から約 12,3 年前のことですが、その前後にその信仰入門書を使った学びを藤原牧師か当時の教会の先輩クリスチャンかにやってもらいました。その学びの時に出てきた聖書箇所が私の頭の中に残っていたのだと思います。その頃のことを思い返してみると、私は社会人として働き始めたばかりでしたが、今と違ってかなり暇でした。世の中には新入社員の時からバリバリと働く人もいてすごいなと思いますが、私は働き始めの頃はできることもなくて、また何をしていいかもわからなくて非常に暇で、このままでいいのかと結構悩んでいました。そんな時に友人に誘われて初めて教会に来て、 聖書の中に自分が目指すべき姿、進むべき道が示されていると感じてクリスチャンになりたいと思うようになりました。そんな状況で今日の聖書箇所を学んだので、この志という言葉が非常に印象に残ったのだと思います。暇でも忙しくても志のない人生というのは虚しいものです。私が信仰を持つ前、暇で志もなかったときはこのままではいけない、何かやらなくてはと焦る気持ちはありましたが、では具体的に何をしたらいいのかということが分からずに空回りしている感じでした。そして空回りにそのうち疲れてしまって、もうどうでもいいやと虚無的になっていた時期もありました。一方、忙しい今は目の前のことに忙殺されて人生の方向性を見失いそうになることもあります。どんな状況でもしっかりとした志に貫かれた人生を歩むことが大切だと思います。今日のメッセージで伝えたいのは、私たちは志のある充実した人生を歩むことができるということです。そのためにはどうしたらいいのか、今日はこの志というキーワードでについて聖書が示してくれることを3つのポイントで見ていきたいと思います。最初のポイントは、志は神が立ててくださるものであるということです。先ほどお読みした聖書箇所の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせとあり、神様が私たちに志を立ててくださるということが明確に語られています。言い換えると、志は人から与えられるものではないということです。このピリピ人への手紙はパウロが牢獄に捕らえられていて、ピリピ教会にいない状況で書かれたものです。12節でパウロは、私がいる時だけでなく私のいない今はなおさらと語っていますが、自分がいない中でピリピ教会が正しい方向に進めるようにとの思いからこの手紙は書かれています。パウロはピリピ教会の指導者でした。12節に、いつも従順であったようにとあるので、パウロがいた時ピリピ教会の人たちはキリストの教えに従順であったのだと思います。しかし、もしかしたらそれはパウロが怖かったからかもしれません。パウロには非常に厳しいところがありました。私たちも厳しい先生や上司や先輩がいると、その前では従順でいますが、その人がいなくなると気が緩んでだらけてしまうということがあります。パウロはピリピ教会の人たちがそのようなになってしまうことを心配したのではないかと思います。私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら、恐れおののいてと手紙は続きますが、パウロはピリピ教会の人たちに、自分を恐れて自分の言葉に従うんではなくて、神様を恐れて神様の言葉に従うんだということを伝えたかったのではないかと思います。私たちの信仰はそのようでなければならないと思います。最初は牧師や先輩のクリスチャンの導きによって信仰に入り、その人たちからクリスチャンとしての生き方を教わります。それは当然です。私もそのようにして先ほどの信仰入門書などを使って教えてもらいました。しかし、いつまでも牧師や先輩クリスチャンが言うから従うという態度ではいけません。どこかで神様から直接示された自分の道としての信仰生活を歩み始めなければなりません。人に言われたからという理由で信仰生活を続ける問題は何でしょうか。一つはその人がいなくなった時に道を見失ってしまうということがあるでしょう。また私たちは安きに流れる傾向がありますから、人を基準にしているとどんどん自分の基準も下がってしまうということがあると思います。できるだけ基準の低い人を見つけて、あの人もやってないからいいやとなりがちです。さらに、人から言われて行う信仰生活は義務感からいやいや行うものとなってしまうということがあると思います。14節でパウロは、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいと言っていますが、これはピリピ教会の中でつぶやく人が出てきたということが分かります。人から強いられて信仰生活を送るとき、私たちの内からつぶやきが出てきます。なんか自分だけが苦労している気がする、周りの人は全然奉仕もしてないのになんで自分だけがと、そんな不平不満が出てきます。これは健全な信仰ではありません。 パウロは教会の中で出てくるこのような問題を非常に心配していたと思います。コリント教会に向けた手紙の中でもパウロは同じような忠告を与えています。第2コリント書第9章7節、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださいます。少し前に新聞で気になる記事を読みました。5月26日付の日経新聞の記事ですが、引用するとアメリカのギャラップ社が世界各国で行った従業員の熱意に関する調査によると、日本は熱意あふれる社員の割合が 6% しかおらず、調査した139カ国中132位、周囲に不満をまき散らしている無気力な社員の割合が 24% ということです。なぜこのようなことになってしまうのでしょうか。記事の中でも上司と部下の関係が重要だということが書かれていましたが、やはり上司から言われたことをいやいややっていると熱意というのは湧いてこないと思います。逆に自分がやりたい仕事を積極的に取り組むとき熱意が湧いてきます。信仰も同じだと思います。最初は牧師や先輩のクリスチャンに教えてもらって導かれる必要はあると思います。特にキリスト教の土壌のない日本ではキリスト教の基礎を身につけるのに時間がかかるということはあると思います。しかし基礎を身につけた後は神様から直接一人一人が志を与えられて、その志を果たすための道を歩んでいかなければ、自分の意思で歩み始めなければなりません。そしてそのように自発的に選び取った道を歩むとき、つぶやきや周りへの不満は消えていきます。もはや他の人は関係なく自分と神様の間の問題だからです。他の人がそれをやっているかどうかはどうでもよいのです。そうなると大変なことがあっても神様を仰ぎ見て後ろ向きになることなく前を向いて歩むことができます。ではそのような志を神様から与えていただくにはどうすればよいでしょうか。いくつか具体的な方法を挙げてみたいと思います。まずはじめに私たちがしなければならないのは、私たちの道であり真理であり命であるイエスを見るということです。イエスこそ私たちが歩むべき道を歩むことができるようにと神様が送ってくださった方だからです。イエスの歩みを見るとき、私たちがまず気づくのは、イエスがいつも自分自身のためではなくて他の人のために行動されたということです。忙しい宣教活動の中でもイエスは弱い人や病人に手を差し伸べることを忘れませんでした。また十字架で自分の命を捨てて私たちを救ってくださいました。神様が私たちに与えてくださる志は人それぞれだと思いますが、すべてに共通するのはこのイエスの生き方に習うものであるということです。神様から与えられる志は誰かを助けたり誰かの役に立ったりする生き方を私たちに促します。自分だけが豊かになるとか注目を集めるとか悠々自適の生活をするとか、そういう自分のためだけの志は神様から与えられたものではないと思いますし、また自分のためだけに努力するとき私たちにはあまりエネルギーが湧いてきません。誰かのために生きるとき私たちにはエネルギーが湧いてくるのです。逆説的ですが、本当の自分を見つけるためには自分を捨てて人のために生きる必要があります。さらにイエスの生き方から私たちが学ぶことは、イエスが神様に人生を捧げたということです。神様に従い神様に栄光を期すというのがイエスの一貫した生き方でした。十字架は神様の憐れみと偉大さを表しました。私たちもイエスに習い神様に捧げる生き方をしていきたいと思わされます。あなたが神様に捧げたいものは何でしょうか。仕事を通じて社会を変え、この地に神の国を実現していくことでしょうか。人を感動させるような素晴らしい作品や美しい芸術を通して神の栄光を表すことでしょうか。神のためにふさわしい清い教会を立て上げることでしょうか。神様にふさわしい愛にあふれた家庭を築くことでしょうか。人それぞれ与えられた持ち場があると思いますが、そこにおいて神様に栄光を捧げていきましょう。 神様から志を与えていただく方法として次に挙げたいのは祈るということです。以前アメリカの著名な牧師が書いた祈れないほど忙しいという本を読んだことがあります。そこにこういう言葉がありました。ほとんどの人は自分の最も切実な必要についてそれほど頻繁に祈っていない。これを読んだとき、これは自分にも当てはまるなと思いました。先ほど少し話しましたが、私は若い頃から自分がこの人生で何をやるべきかということがよく分からず悩んでいました。しかし悩んだり考えたりするばかりで祈るということはあまりしていませんでした。皆さんはいかがでしょうか。それぞれにいろいろな切実な必要があると思いますが、それについてただ考えたり悩んだりするだけでなく、神様に真剣にそのことを祈っているでしょうか。人生には物質的なものや精神的なものを含めさまざまな必要がありますが、最も切実な必要として自分が人生において本当にやるべきこと、その道を歩もうとする志ということほど切実なものはないと思います。私は信仰を持って10年以上経って忙しさの中でやむにやまれずようやくそのことを祈り始めましたが、皆さんにはぜひもっと早くこのことを神様に祈ってほしいと思います。そして祈りは必ず答えられます。先ほど紹介した本の中に祈りをメモすることの勧めというのもあって、私もその勧めに従って自分が祈ったことをスマホのメモ帳に記録し始めたのですが、それを時々読み返すと本当に多くの祈りが叶えられていることにびっくりします。何か心配事があった時のどうか今日一日を守りくださいという祈り、またもっと長期的な仕事の環境を整えてくださいという祈り、与えられた課題に対して良い知恵をお与えくださいという祈り、実にさまざまな祈りに神様は答えてくださいました。求めなさい、そうすれば与えられますという聖書の言葉がありますが、本当にその通りだと思います。私に志を与えてくださいとぜひ祈ってください。神様はそれを喜んでくださり、必ずその祈りに応えてくださいます。ただし一つ注意した方がいいのは、神様が与えてくれる志というのは私たちが想像するよりも大変な生き方に私たちを導くこともあるということです。新入社員で暇だった時、私はそのことに悩んでいましたが、あまり大変な道は求めていなくて、楽でそこそこ充実した人生を求めていた気がします。しかし楽さと充実した人生というのは両立しないものだと思います。大変だけど充実した人生、神様が与えてくださる道はそういうものだと思います。大変だけどそれは楽で虚しい人生よりよっぽど素晴らしいものです。大変になる覚悟を持って志を与えてくださいと神様に祈ってください。神様から志を与えていただく方法として最後に挙げたいのは、自分が与えられたものを思い起こすということです。私はこの教会で福音に出会い、何の目的もない虚しい人生から救われました。また居場所が与えられ、かけがえのない兄弟姉妹との交わりが与えられ、海外の宣教地を訪れるなどの貴重な経験もさせてもらいました。私は自分が与えられたそのような恵みを多くの人たちにも味わってもらいたいと思っています。そのために教会で奉仕をしています。教会でよく語られる司会の例えというものがあります。イスラエルに司会という湖があり、この司会には川の水が流れ込んできますが、逆に視界から流れ出ていく川はありません。そうすると視界の水はどんどん塩分が濃くなって、生物が生きるのに適さない環境になって死の湖となっています。神様の恵みも同じで、受けるだけでそれを他の人に与えていかないと煮詰まってしまって生き生きとした人生にならないという例え話です。皆さんにもそれぞれ良い能力、良い環境、良い経験がたくさん与えられていると思います。神様は次はあなたがそれを他の人に与えることを願って、それらをあなたに与えられたと思います。自分が人生で何をしたらいいかわからない、神様が自分に何を願われているのかわからないという方がもしいたら、 一度ゆっくりと自分がこれまでに与えられてきたものを思い起こしてみるのも良いのではないかと思います。神様から志を与えていただく方法をいくつか話してきました。方法はこれだけではないと思います。また神様からの示しはすぐに与えられるものでもなくて、長く待つことが必要かもしれません。しかしどうか神様からの志を求めてもらいたいと思います。そしてそれが示されたら積極的に受け取って、つぶやくことなく示された道を歩んでいきましょう。神様から志が与えられたら、それを受け取ってつぶやかずにその道を歩むということ、それは私たちの責任でもあります。志について聖書が示す第二のポイントは、志には責任が伴うということです。先ほど神様から与えられる道は結構大変だということも話しましたが、それはすなわちこの責任を果たす大変さです。今日の聖書箇所の12節でパウロは、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいと言っています。この救いの達成に努めるというのはどういうことでしょうか。救いそのものは神様による一方的な恵みです。私たちはそれをただ受け取るだけしかありません。救いは私たちが努力することによってそれを得ることができるような性質のものではありません。しかし救いを受けてそこで終わりではないのです。救いそのものは確かに神様から一方的に与えられるものですが、その後救いの達成に努めるということは私たち人間に残された責任です。イエスの十字架によって罪が許され、イエスの生き方が模範として与えられ、さまざまな良きものが与えられ、人生に意味が与えられて、それで終わりではないのです。それらの神様に与えられたものを今度は他の人に与えていきたいという志が私たちに与えられるはずです。その志を果たすために努力する責任が私たちにはあるのです。神様から与えられた志を果たすこと、それが救いの達成だと思います。それは重い責任です。パウロが言う恐れおののいてという言葉には、その責任の重さも含まれているかもしれません。私たちは神様から与えられた志を無視することもできます。神様は何事も強制はなさいません。しかし神様から与えられた志を無視するのは罪です。この責任は私たち一人一人が負うものであり、誰かのせいにすることはできません。ここでもう一度パウロの私のいない今はなおさらという言葉を思い出します。神様から直接志を与えられたとき、その志を果たすために努力するかどうかは私たち次第であり、周りの人の責任にすることはできません。先月私の上司が1週間ほど休暇を取り会社にいませんでした。その間は何か仕事で問題があっても上司を頼ることはできないし、留守を任されている責任があり、かなりプレッシャーがありました。救いの達成も似たようなところがあると思います。最後は自分の責任です。この責任は重くて大変ではありますが、しかしそれを果たすために努力するというのが、人が本当の自分自身として生きることではないかと思います。責任を逃れて自分探しの旅に出るよりも、与えられた責任を果たすために今いる場所にとどまる方が、本当の自分を見つけられると思います。本当の自分自身を生きるとき、私たちには虚しさがなくなり、生き生きと歩むことができます。志とともに与えられる責任もまた神様からの恵みです。ここにいる一人一人が神様に志を与えられ、また神様に支えられて、その志を果たしていく中で成長し、神様が願われる本当の自分になることを祈っております。最後のポイントに進みます。志についての第3のポイントは、志を同じくする教会です。先ほど第2のポイントとして、志を果たすのは一人一人の責任ということを話しました。確かに責任は一人一人にあり、自分の志を果たさなかった場合にそれを誰かのせいにすることはできません。しかし志を果たすために助け合うことはできます。イエスに習う生き方をし、福音を明かしするという志を共有し、その志を果たすために助け合うのが教会です。 パウロもピリピ教会の人たちに志を一つにしてほしいと語っています。今日の聖書箇所の少し前のピリピ人への手紙2章2節に次のような言葉があります。あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ志を一つにしてください。契約宣教教会は東京の渋谷という大都会で若者に福音を届けたいという志によって始められました。その志のおかげで私は若い頃に福音を聞くことができ救われました。日本にはクリスマスとか教会での結婚式とかキリスト教的なものはいろいろありますが、本当に福音を聞く機会は非常に少ないと思います。そのような国で私が若い頃に福音を聞くことができたのは非常に大きな恵みだったと思っています。私は教会のこの志を受け継いでいきたいと思っています。多くの人が救われこの教会が成長するのを見たいと思います。とはいえ私一人でできることは限られます。もともと元気はつらつでもないですし、気づけばそれほど若くもなくなってきて、いろいろなことが最近はしんどくなってきました。昔は IT なんかも結構好きだったんですが、近頃は最近の IT 機器やサービスについていくのが面倒くさいなと思うこともあります。音楽の才能もないし、美味しい食事も作れません。しかし私ができないことを教会の兄弟姉妹たちが担ってくれて、こうして教会が成長しているのを見ることができます。志を共有する兄弟姉妹と共に働くことができることに本当に感謝しています。日本において東京において教会を立て上げ福音を伝えていくというのは簡単なことではありません。教会が急に大きくなるということもなかなかありません。もちろん神様に不可能なことはありませんから、どこででも教会が急成長することはありえるし、私たちはその希望を失ってはなりません。しかしたとえ自分でそれを見ることができなくても失望することはありません。自分がその実現を見ることができなくても、それが将来において実現するための土台を作り種をまくことはできます。モーセは約束の地に入れずに亡くなりましたが、後の世代がそこに入るために導きました。ダビデも自分で神殿を築くことはできませんでしたが、後の世代がそれを築く準備をして世を去りました。彼らは自分が望むことの実現を見ることはできませんでしたが、それが実現するという希望を抱いて死ねたのは幸いだったのではないかと思います。皆さんのお手元にあるこの修法の表紙にもありますが、契約宣教協会のスローガンは Together to the Promised Land、 約束の地へ共にです。モーセが約束の地を、ダビデが神殿の建設を目指したように、私たちはクリスチャンは救いの達成を目指します。神様からの救いと恵みを受け取り、それによって志を立てられ、その志を果たすことを目指します。志が大きければ大きいほど自分の世代でそれをの完成を見ることはできないかもしれません。それでも自分たちができることを精一杯やり、その完成に希望を持って次の世代にバトンを渡していきたいと思うのです。そのような志を持って共に歩んでいければ幸いです。お祈りいたします。父なる神様、あなたが私たち一人一人のうちに働き志を立ててくださることを感謝します。私たちが与えられた志を責任を持って果たすことができますように、私たちの教会が志を一つにし、あなたの福音をこの地で伝えるために働くことができますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。